人と人をつなぐ思いが詰まったこだわりの一品。問い合わせ福祉課、電話 21-2357、 ファックス 21-1315。 柏ハンズ、場所宝町 2-11、 電話 21-7331。 インスタグラム KASHIWAZAKISYAKYOU、 QR コードがあります。市ホームページ QR コードがあります。パンの製造販売を行い、地域社会とのつながりを作っています。手作りのパン生地にこだわっています。写真4枚。写真の説明。1、数人でパン生地を切っています。2、オーブンの中から焼き上がったパンを取り出しています。3、出来上がった調理パンが並んでいます。4、出来上がったパンを袋に詰めています。写真終わり。営業時間、月曜から金曜、10時から12時30分。祝日を除く、なくなり次第終了。土曜日はソフィアセンターでパンを販売しています。駐車場、3から4台程度。こだわり商品、おからパン。おからをパン生地に混ぜ込んだ、体に優しい一品。手作りのコールスローサラダとの相性も抜群。こだわり商品、あんバターコッペ。地元企業特製のあんこを使った定番の一品。生地の端までたっぷり塗られたあんとバターのハーモニーが癖になります。おからパンとあんバターコッペの写真があります。松屋さん、皆さんに安全面、衛生面に配慮したパンを届けたいです。これからも柏ハンズを温かく見守ってもらいたいです。山崎さん、市民の方々に喜んでもらえるようなおいしいパンをこれからも作っていきたいです。写真、パンを乗せたトレーを持つ松屋さんと山崎さん。写真終わり。障害者就労施設では、障害のある方やスタッフが一つ一つ気持ちを込めて丁寧に作った商品を販売しています。手作りパン、焼き菓子、ランチなどをぜひ味わってみてください。喫茶めぐ、場所、松並 2-2-39、 電話 47-7119、 インスタグラム @WORKSTAGE_KISSA.MEGU、 QR コードがあります。市ホームページ QR コードがあります。ランチ営業、弁当、惣菜、クッキーの製造、販売を行っています。アットホームな雰囲気の中、ゆったりと過ごせます。写真4枚。写真の説明。1、4人で調理をしています。2、フライドポテトをトングで挟んでいます。3、クッキーの生地を切っている人と並べている人がいます。4、焼き上がったたくさんのクッキー。写真終わり。営業時間、月曜から金曜、11時から16時30分、祝日を除く。土曜日はソフィアセンター、道の駅西山ふるさと公園でクッキーを販売しています。ランチ営業、11時から14時、ラストオーダー13時40分。駐車場、6台程度。こだわり商品、日替わりランチ。手作りにこだわった地産地消メニュー。この日のメインはハンバーグカレー。ボリューム満点、季節野菜たっぷり。リーズナブルな値段でお昼のひとときを彩ります。こだわり商品、グッキー。原材料と味の種類にこだわった喫茶めぐオリジナルクッキー。パッケージは障害のある方がデザインしています。 日替わりランチとグッキーの写真があります。下條さん、グッキーの味に合ったイメージを大切にしています。多彩なキャラクターにもぜひ注目してください。中山さん、また来たいと思ってもらえるような明るい接客を心がけています。喫茶メグをよろしくお願いします。写真、グッキーのチラシを持つ下條さん、日替わりランチを載せたトレイを持つ中山さん。写真終わり。119番通報、その一歩が命をつなぐ。問い合わせ、消防本部警防課、電話 24-1500、 ファックス 24-1119。 119番通報は命を守るための大切な一歩です。通報を受けた消防署はすぐに出動の準備を整え、必要に応じて電話で応急手当の方法をお伝えします。いざという時に落ち着いて行動できるよう、119番通報をする時のポイントとその先にあるできることを知っておきませんか。昨年7月からスタート、見える通報ライブ119、スマートフォンのカメラ機能を使用して火災や救急現場の状況を見える化するシステムです。通信指令員が必要と判断したときにご協力をお願いすることがあります。皆さんの力を貸してください。ライブ119の詳細、市ホームページ QR コードがあります。写真、柏崎市消防本部の通信指令室。写真の説明、3名の指令員が数台のパソコンやモニターを前に作業をしています。前方には壁一面に着信表示板などがあります。写真終わり。119番通報を受けた通信指令員の気持ち。1、場所をできるだけ正確に知りたい。救急車や消防車を早く正確に到着させるためには、場所の特定が非常に重要です。住所のほか、目印になりそうな建物、交差点、橋、バス停など、特定するためのヒントになる情報を伝えてください。写真、通報を受けながら場所を特定し、状況のメモを取る通信指令員。写真終わり。2、何が起きているかをはっきりと聞きたい。火事や病気、突然の怪我や事故、状況によって出動する車が変わります。可能な範囲で構いませんので、状況を詳しく教えてください。場所だけを伝えて電話を切ることがないよう、ご協力ください。3、質問に落ち着いて答えてほしい。通信指令員は、正確に状況を把握し、出動する隊員に伝えなければなりません。命を救うためにたくさん質問しますが、落ち着いて答えてください。火事の時は、何が燃えている？逃げ遅れた人はいる？救急の時は、傷病者は呼びかけて返事をする？呼吸はある？消防車や救急車はいつ出動するの？通信指令員は119番通報を受けている最中に消防隊や救急隊に出動の指令をかけ、出動準備をさせています。通話が終わらないと出動しないということではないので、慌てずに質問に答えてください。応急処置の協力をお願いすることがあります。救急車などが到着するまでの間、傷病者、怪我をした人、具合が悪くなった人の容態を悪化させないために、心肺蘇生法など応急処置のやり方をお伝えすることがあります。可能な範囲でご協力をお願いします。電話をスピーカーに切り替えると、説明を聞きながら応急処置が行えます。早めの貯金で健康寿命を延ばす。問い合わせ、介護高齢化、電話 43-9125、 ファックス 21-4700 人生100年時代、いくつになっても自分の足で歩けるように。筋力は20代をピークに、40代からは何もしなければ年 1% ずつ低下すると言われています。自分のことを自分でできる期間イコール健康寿命を伸ばすためには、元気なうちから筋肉を貯金することが効果的です。コツコツ貯金体操は、足腰の筋力と柔軟性を向上させ、転倒しにくい体を作ることを目的とした柏崎市オリジナル体操です。柏崎でいつまでも自分の好きなことを続けられるように、コツコツ貯金体操に取り組んでみませんか？コツコツ貯金体操の会場や体操動画はこちらから、 QR コードがあります。コツコツ貯金体操を実践している皆さんの声。長崎新田松崎さん、普段使わない筋肉を動かすので体が軽くなります。農作業の合間にコツコツ貯金体操のストレッチを取り入れています。松崎さんの顔写真があります。西山町五日市、中澤さん、おしみさん。中澤さん、コツコツ貯金体操にはいろいろな体操の要素が含まれていて、やりがいがあります。一人では難しいけど、会場に来れば続けられます。おしみさん、体にも心にも良い効果がありますね。参加者同士で交流でき、人とのつながりを感じられます。中澤さん、おしみさんの顔写真があります。初めての方必見、コツコツ貯金体操祭り。筋トレの効果や健康の秘訣を知ることができます。お気軽にお越しください。内容、1、谷本道也さん、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科教授による講演。2、谷本さんと黒崎博明さん、マスターズ陸上日本記録保持者による対談。時、10月10日金曜13時30分から。ところ、文化会館アルホーレ。谷本さん、黒崎さんの顔写真があります。コツコツ貯金体操センターで健康に投資を。問い合わせ、介護高齢化。電話 43-9125、 ファックス 21-4700。 朝9時から土曜日も開所しています。便利になったコツコツ貯金体操センターで運動を日々の習慣にしませんか？センターでは1日4回体操動画を見ながらコツコツ貯金体操を行っています。またセンター内にあるパワーリハビリ介護予防教室では、さまざまなマシントレーニングができます。65歳以上の市民の方が対象。指導員が使い方を優しくお伝えするので、機械が苦手な方も安心です。写真2枚。1、コツコツ貯金体操の様子。2、マシンで大胸筋を鍛える。写真終わり。足がつらなくなりました。山崎さんは毎晩睡眠中に足がつり、目が覚めていました。しかし体操やパワーリハビリが習慣になってからは全くつらなくなったと効果を実感されています。山崎さん、人生100年時代、まだ先は長いです。これからもスポーツで汗を流し、美味しいお酒をいつまでも楽しみたいです。写真、トレーニング中の山崎さん。写真終わり。開所時間、月曜火曜木曜金曜、9時から正午、13時から16時。水曜土曜、9時から正午。利用料、体操無料。パワーリハビリ10回券1020円、30回券2550円。問い合わせ、東本町 1-15-5 フォンジェ2階、コツコツ貯金体操センター。 電話 22-6537 パワーリハビリ会場、電話 47-7681 コツコツ貯金体操センター、 QR コードがあります。パワーリハビリ QR コードがあります。
こんなに費用がかかるなんて。空き家を放置は高くつく。空き家を放置すると周囲に悪影響を及ぼすだけでなく、固定資産税など維持管理の費用がかかり、過料などが課されることも。空き家は所有者、相続人による管理が大原則。困った空き家の解決策を紹介します。問い合わせ建築住宅課、電話 21-2291、 ファックス 23-5116、 市ホームページ QR コードがあります。解決策1、速やかに修繕・解体を。屋根や外壁の落下や崩壊で近隣住民・通行人へ危険を及ぼすように、虫やネズミが湧き悪臭が発生、景観の悪化だけでなく衛生上の問題も。不法侵入など犯罪の温床になり治安が悪化。放置された空き家はこのような問題を引き起こしています。周囲に悪影響を及ぼす前に適切に管理や解体をしましょう。注意、管理されていない空き家は行政指導が行われます。固定資産税の特例解除などの不利益処分、行政処分を受ける可能性があります。解決策2、利活用売買の相談を。管理に困った空き家は特定非営利活動法人愛さへご相談ください。内容に応じて専門家へおつなぎします。次の担い手がいない場合、解体することも解決策の一つです。特定非営利活動法人愛さ、柏崎市民活動センター町から内、西本町 3-2-8、 電話 21-5910、 9時30分から21時、休み火曜。注意、義務化された相続登記はお済みですか？正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。放っておくと相続人の数が増える分、手続きに必要な時間、費用、書類も増えてしまいます。特に状態の悪い空き家が対象。危険空き家除却補助金、更地にすることを条件に解体費用の2分の1、最大50万円の補助が受けられます。立地適正化計画の居住誘導区域内は15万円を加算。詳細、市ホームページ QR コードがあります。空き家セミナー、専門家から空き家に関する基礎知識、売買の実情、困った時の対応などを学べます。昨年度の開催内容、市ホームページ QR コードがあります。ふれあい講座、市職員が空き家問題の基礎知識、行政の取り組みなどを解説します。10人以上の団体から受付。申し込み、電話で文化障害学習課、電話 20-7500 へ。令和8、2026年4月から休日の地域クラブが本格的にスタートします。市は令和4、2022年度からスポーツ庁や文化庁の指示のもと、中学校の休日の部活動を地域で行う準備をしてきました。来年度から地域クラブがスタートします。問い合わせ学校教育課、電話 43-9132、 ファックス 23-0881。 地域クラブって？スポーツ庁からの指示で、令和8、2026年4月から休日の部活動を行わないことになりました。その受け皿の一つとして設置するのが地域クラブです。設置種目は、陸上、野球、バレーボール、ソフトテニス、吹奏楽です。市の部活動ガイドラインに従って活動します。教育委員会と各種目の連盟や協会と話し合いながら、必要な指導者を配置していきます。どうして地域クラブが必要なの？少子化などの影響で中学校の部活動の設置種目や部員数が減り、一つの学校だけではチームが成り立たない状況になりつつあります。そこで学校以外の地域でも中学生がスポーツや文化芸術活動に親しめる環境を作るため、地域クラブの運営が必要になりました。地域クラブの詳細はこちらをご覧ください。市ホームページ、QR コードがあります。どうしても地域クラブに入らないといけないの？参加は任意です。地域クラブ以外に、すでにある民間のクラブや習い事を選択することもできます。また、平日の部活動の種目と異なる地域クラブを選択することもできます。活動のための費用負担は必要？必要です。かかる費用は地域クラブごとで異なりますが、ご家庭の負担が大きくならないように配慮しながら、各地域クラブを運営していきます。令和7、2025年度から学校経由で家庭にお知らせ文書を配布しています。大会やコンクールには出場できる？出場は可能です。中大連主催の大会は、今ある部活動と連携しながら出場手続きを行います。連盟・協会主催の大会には、地域クラブごとに出場の有無を決定し、出場することになります。新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ、ケースナンバー71、新潟工科大学、リアルな大学生活をストレートに伝えるチャンス、キーパーソン、新潟工科大学オープンキャンパス実行委員、委員長、大淵英人さん、3年、副委員長、久住洋さん、3年、副委員長、田地川渡さん、2年。先輩たちの姿に憧れた思いが自分の成長に。毎回多くの高校生と保護者の皆さんが訪れる新潟工科大学オープンキャンパスは、学生たちで作るオープンキャンパス実行委員と大学教職員が協力して運営しています。実行委員長の大淵さんは、高校生の時に参加したオープンキャンパスで対応してくれた先輩たちの姿に憧れて実行委員になりました。参加者の皆さんと接することでコミュニケーション能力が向上し、それが自己成長につながると思ったことも理由の一つです、と話してくれました。久住さんや田近さんも同様に先輩の姿に憧れ、実行委員になることを決めたと言います。写真、オープンキャンパスで参加者に挨拶をする大淵さん。写真終わり。大学の魅力と入学前の不安を飾ることなく表現したい。参加者を迎えるための準備では、約30名いるメンバーはそれぞれの仕事が割り振られています。自分の分担だけでなく、周りを見て自分ができることを率先してサポートに行ける学生が揃っているので、毎回スムーズに進められています。と田近さん。 柏崎市内外から多くの方が訪れるオープンキャンパス当日は、学生交流コーナーを設けて参加者からの質問に答えています。入学後の学びについてはもちろんですが、参加者が抱える多くの不安が生活面にあるといいます。経験に基づいたアドバイスで、一人暮らしやアルバイト、通学方法などの入学前の不安を少しでも取り除いてあげたいという気持ちで接しているといいます。高校生の皆さんは進路選択についてとても迷うと思います。オープンキャンパスはネットやパンフレットの情報だけではわからない、大学の雰囲気を感じられる大切な機会なので、新潟工科大学に限らず積極的に参加してほしいと思います、と久住さんは高校生に向けてアドバイスをしてくれました。新潟工科大学は県内唯一の4年生工科系私立大学です。柏崎に住む高校生の皆さんも地元の大学の雰囲気をオープンキャンパスで感じてみてください。先輩たちが温かく迎えてくれますよ。実行委員のメンバーから市民の皆さんに一言。新潟工科大学は地域に根ざした大学ですので、市内企業の皆さんにインターシップなどでお世話になることも多いかと思います。その際にはビシバシとご指導をお願いします。写真、実行委員会の中心メンバー、左から久住さん、大淵さん、田塚さん。写真終わり。新潟産業大学からお知らせ。 JR 東日本新潟支社と連携し、駅からハイキング ×AR 体験を開催。大学ホームページ、QR コードがあります。観光分野の渋谷ゼミナールが、JR 東日本新潟支社と連携し、柏崎市の魅力を詰め込んだ学生目線のハイキングコースを設定しました。利用方法は、駅からハイキングのアプリをダウンロードし、コースに参加します。また、スマートフォン等をコース上の AR 拡張現実スポットにかざすことで、街並みに画像や説明文が浮かび上がり、より臨場感のある駅からハイキングをお楽しみいただけます。別途 XR チャンネルアプリのダウンロードが必要。柏崎市の自然や文化、グルメなどを盛り込んだコースとなっていますので、ぜひご参加ください。学生行き杯 ×AR 体験、柏崎を写真に残したい、海、文化、カフェ巡り、AR で広がる街歩き体験。期間、2025年9月1日月曜から10月31日金曜。参加費無料。コース内の店舗利用は有料です。スタート場所、柏崎駅。受付時間、11時から13時30分。参加方法等、詳細はこちら。QR コードがあります。新潟工科大学からお知らせ。9月13日土曜、オープンキャンパス開催のお知らせ。大学ホームページ、QR コードがあります。日時、9月13日土曜、10時から15時。プログラム内容、面接試験対策講座、面接試験に向けたポイントをわかりやすく解説します。年内入試特待生試験対策講座、授業料が最大60万円減免になる試験の対策を受験生目線で解説します。語学系の学び体験、興味のある学系に分かれ、それぞれの特徴を説明するほか、学系の魅力を体験します。このほか、キャンパス見学、保護者説明会、学食無料体験、 相談コーナーなど、詳細と来場申し込みについてはオープンキャンパス特設サイトをご覧ください。柏崎駅南口から大学館、大学から柏崎駅南口間の無料送迎バスあり。要申し込み。お問い合わせ、入試広報課、電話 0120-8188-40。 当日は一般市民の方も学食利用ができます。有料、予約不要。営業時間11時から13時30分。オープンキャンパス特設サイト、QR コードがあります。この紙面はスタッフゼプトが制作しています。